おはようございます。県内では随分大雨が降りまして、大変な状況になっているところもあるようですね。被害がなんとかなくて済むようにと、本当に私たちは祈ってまいりたいと思います。最初にですね、ちょっとした、ささやかな恵みの、お裾分けをちょっとしたいと思います。先日、もう2週間ぐらいのことですかね、前ぐらいのことなんですけども、私こう母親が山形で一人暮らしをしていて、ちょっと介護が必要な意味で、月3回ほど通ってるんですけども、母のところにこう介護に行ってきまして、その帰り道の、出来事でありました。で、車で、小勝からその高速道路に乗って、でこう湯沢のあたりまで来てですね、で何気なくこう左の方、車で北に向かってて、こう左の方、西の方をこう見ましたらですね、ちょうど真っ赤な丸い太陽がこう山の陰に沈もうとしているのが見えたんですね。それがすごく美しかったんですね。でちょっと薄雲があったからなんでしょうかね、普通ならこうなかなか直接見るの難しいんですけども、はっきりと丸い輪郭が見えて、こう直接見ても眩しくない、でも本当に真っ赤な太陽が、まん丸い太陽がまさにこう沈もうとしているのがですね、見えまして、で色はオレンジから朱色みたいな、何とも言えない美しい色合いだったんです。でご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私は夕日をこよなく愛するもので、ありまして、これはめったに見られない素晴らしい光景だなと感動を覚えました。で運転しながらではありますけれども、ちらちらと、左側を夕日を見ながらしばらく、走っておりました。でやがて太陽が山の陰にこう沈みまして、いいものを見させていただいたなってこう思って、でしばらくまた車を走らせたんです。でちょっとしてから夕焼けの色どうなってるかなと思って、こうまた左の方、西の方を見ましたら、なんとですね、太陽がまた山の陰から顔を出してるではありませんか。で走っていくとだんだんまた昇ってきたんです。でとうとうまん丸い太陽がまた山の上にポコッと、出てきましてね、いやすごい、神様は夕日だけではなくて日の出までも私に見せてくださったとね、なんという恵みだろうかって、ちょっとこう感動を覚えました。別に奇跡が起きたわけじゃなくて、車で走ってますが、こう向きによって山の陰から出てくるように、見えたということ、なんですけどもね。そして湯沢のインターで、降りましてね。で今度はこう西側の方にこう向きを変えた。そしたらちょうどそのまん丸い太陽がまさに沈もうとしている瞬間、完全に見えなくなる瞬間をちょうどその向きを変えた時に真正面に見ることができました。本当にすごいなって思ったんです。そしてこうインターがぐるっと回ってきますと、この東の方に向きを変えまして、で東の空が今度目の前に見えるようになったんですけども、そうしましたらですね、今度は東の空に丸い月が、こう丸い月が見えたんです。もう三重の感動っていうんですかね、夕日に日の出に月ってね、いや偶然とは思えない光景、いや思わずこう神様すごすぎますってこう叫ん、車の中でちょっと叫んだんですけども、それほど美しい光景でした。太陽と月のコラボレーションっていうんでしょうかね、神様の作られた自然の世界の営みの美しさにこう感動を覚えたひとときだったんです。でその時ちょっと思ったことがあるんですね。こういうことなんですが、神様はこんな風に普段こういろんな場面で私たちにささやかな恵みをこう与えて励ましてくださっているんじゃないかということなんです。それは自然の美しさとはだけとは限らないんですね。例えばちょっとした出来事、ほんの些細な出来事とか、あるいは人との出会いであったり、あるいはさりげない日常の一コマにその神様の恵みがあって私たちを喜ばせてくださったり、ほっとさせてくださったり、あるいは 励ましてくださる、そういうことがあるんじゃないかって、そんな風にこう思いました。まあ、実はその時も私は、まあ、母の介護の、まあ、帰りだったんでね、またこの先のことを考えると正直心配がないとは言えない、まあ、そういう心境、今度行く時まで元気でいてほしいなと思いで帰ってきて、で、まあ、疲れもこうありました。でもその光景を見てですね、なんかそんな心配や疲れが一瞬にして吹き飛んだってね、そういう感じがしたんです。私がいるから大丈夫、安心していきなさいってイエス様に言われているような、そんな気がいたしました。まあ、あまりにもこう素晴らしい出来事だったんで、まあ、恵みのお裾分けということでちょっとお話をさせていただきました。それではですね、ちょっと一言お祈りをして始めてまいりたいと思います。天の父なる神様、この恵みの朝をありがとうございます。県内では大雨が降って、川の氾濫なども報告がニュースで流れておりますが、どうか被害が最小限にとどめられますように憐れんでください。これからのひととき、神様の御言葉をいただきます。どうぞあなたの恵みの御言葉を通して私たちの心を探ってください。ひとときを御手に委ねて、救い主イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は先週に続きまして、ペテロの手紙の第一、2章の16節から20節のところから、開きました。この手紙を書いたペテロは2章の11節以降のところからですね、人間関係、まあ、クリスチャンがそれぞれ置かれている社会でどのように生きるべきかということ、まあ、特にこう様々な人間関係においてこう進めをこうなして語っているところなんです。で、先週はですね、13節のところから、人の立てたすべての制度に従いなさい、人の立てたすべての制度に従いなさいというところから、主のゆえに従うということをこうお話ししました。私たちはですね、当然のことではありますが、キリストを信じる者として、世のすべての制度や権威には従うべきです。それが原則として神様が私たちに求めておられることなんですね。しかし、もしそこに明らかに善が行われていないとしたならば、善が行われていないとしたならば、神に従うこと、善を行うことを優先すべきではないかということもお話をしました。今日はその続きのところでありまして、特に16節のところを中心に、自由人として従うということを学びたいと思います。今日の箇所でもですね、その社会における人間関係において従うべき人に従うということを教えています。まあ、特にその主人としもべ、まあ、奴隷、主人と奴隷との関係からもこのところ語っているところなんですけれどもね、16節をちょっとお読みしたいと思います。16節、あなた方は自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。このところに、あなた方は自由人として行動しなさいと勧められております。自由であるということと誰かに従うということはどうでしょうね。一見こう相反することのようにも思いませんか。自由であるということと従う、ちょっと相反することのようにも思えるかもしれないんですが、しかしペテロは、私たちが制度や何かの権威、上に立つ権威に従うということは、義務感とか強制されてするのではない。むしろそれは自由な人として自らの意思を持って従うべきなのだと言っています。それが自由人として行動しなさいということなの。 と思うんですけどもね、それは一体どういうことなんでしょうかね。このことをちょっと考えていきたいと思います。まずその自由ということですね。自由ということを少し考えてみたいと思います。人は誰でも自由を求めます。まあ、私も自由が好きな言葉なんですけど、まあ、人生振り返っても結構自由を求めて生きてきたかなとこう思ったりもします。何かに縛られるのは嫌だとこう思いますよね。縛られるのは嫌だと思います。では自由とは、どういうことでしょう。自由、ね、自由、例えば何からも束縛をされないで、まあ、自由に生きること、束縛を受けないで自由に生きること、それからそうですね、好きな時に好きなことを好きなだけやれることもどうでしょう。自由でしょうかね。まあ、好きな時に好きなことを好きなだけやれたら、まあどういう人生なのかなと思うんですけどもね。それを放縦とも言うかもしれませんね。放縦、好きなことを好きな時に好きなだけやれることは放縦って言えると思うんですけども、それが自由なんでしょうかね。聖書が言っている自由とはそういうことではないと思います。なぜならば、人がもし、放縦に生きるとしたら、もう何からも束縛されないで放縦に生きるとしたら、その人は結局何かの奴隷となってしまう。私はそんな風に思うんですね。放縦と思っていたのが結局何かの奴隷となっている、そういうことじゃないかなと思うんですね。もし放縦に生きたらですね、まず間違いなく欲望の虜になってしまいます。欲望の虜、欲望というのは際限がない、もう満足しない、より良いもの、より上のものを求めてしまうわけですよね。その虜になってしまう、あるいは罪の奴隷と言ってもいいと思うんですね。挙句の果てに自分で自分をコントロールできなくなってしまって、人生の破滅を迎えるかもしれません。それはとても恐ろしいことです。そうすると本当の自由ってどういう自由でしょうかね。本当の自由、聖書は私たちの作り主である神様のもとで、神様との交わりの中に生きるときに人間は本当の自由を得ることができる、自由にされるんだとこう言っています。聖書の一番最初、創世記というところがありますけれども、創世記の最初のところに、最初に作られた人間アダムとエバがエデンの園で、暮らしていた時のことが描かれています。でまさにあの時ですね、あの時彼らは本当に自由に生きていた、自由にされていたとこう思うんですね。エデンの園においては彼らは神様を恐れて、神様に信頼をして、神様との本当に豊かな交わりの中で何不自由なくこう生きておりました。その時彼らは本当に幸せであったと思います。ところがサタンがやってくるわけです。蛇がやってくるわけですね。そして彼らを誘惑して、で彼らは自分も神のようになりたいと願うようになった。そして禁じられていた木の実を食べて罪というものが入ってきました。その結果彼らはエデンの園を追われてしまうんですね。それ以来私たち人間は罪の奴隷となってしまったというんです。どうでしょうかね。私たちは実際いろんなものの、まあ、奴隷となっているとこう言えると思います。まあ、いろんなものにこう縛られて不自由になっていると言えると思うんです。まあ、いろいろあると思いますが、例えばどうでしょう。お金や物、皆さんお金や物から完全に自由にされてますか。お金や物、ね、もちろんお金や物というものは必要なものですね。私たちが生きていくためになくてはならない必要なものなんです。でも お金や物を求めるあまりに本当に必要なものを見失ってしまうということもあるかもしれませんね。それから世の価値観というものもそうだと思います。世の価値観の、まあ、奴隷となっているという面もひょっとしたらあるのかなってこう思うんですけど、例えば人の評価、人にこんな風に思われたいとか、どう思われてるだろうかと気になること、人の評価とか、それから世間体といったものに縛られてしまうことなんですね。とにかく良い学校に入ってお給料のたくさんもらえる仕事に就きたいとか、そうすべきだとか、別にそれは決して悪いことではないんですけれども、それを求めるあまりに自分にとって本当に大事なことが後回しになってしまうということもあるかもしれません。それからもう一つちょっと例を挙げたいと思いますが、自分で作り上げた立法、自分自身がの中で作り上げた立法というものも案外自分を縛っているということもあるんじゃないんでしょうか。こういうことですね。いや、これはこうでなければならないとかね、こうあるべきだとか、ねばならないという信念とかこだわりといったようなもの、なかなか変えられませんよね。それから長年やってきた習慣にも意外と縛られているのかもしれません。実に私たちは自由なようでいて、いろんなものに縛られて生きています。その根本には私たちの中にある罪の性質というものがあって、私たちの生活に影響を与えているのだと思います。そんな私たちを神様はイエス・キリストによって罪の奴隷から解放してくださいます。これが聖書のメッセージなんですね。キリストによって罪の奴隷から解放してくださる。聖書を読んでいくとですね、奴隷という言葉が結構出てくるんですね。今日のところにもしもべって出てきますけど、奴隷。聖書の時代、奴隷制度というものが、ありました。まあ、今はね、なかなかそんなないわけですけど、その昔は当たり前のようにそういう社会制度として奴隷制度があった。で、どういう人が奴隷になったかというと、例えば、戦争で捕虜になった人々が外国から連れてこられて、奴隷として、まあ、売り買いされるということがあった。それから、まあ、経済的な理由で、まあ、家族を奴隷に売るということも実際あったようなんです。それから、自ら望んで奴隷になるという人も、これも経済的な理由が大きかったと思うんですけど、自ら奴隷になる人もいたそうなんですね。ただ中世時代の黒人アフリカから連れてきた奴隷制とはちょっと違って、さらってきてまで奴隷にするということはしなかったみたいなんですね。そんな過酷な扱いはどうやらされていなくて、奴隷の中にもお医者さんがいたり教師がいたりもしたそうなんですよね。で、例えば例を挙げますと、創世記にヨセフという人が出てきます。イスラエル人なんだけれども、ヤコブの子供ですよね。エジプトの大臣になる。で、彼はなぜエジプトに渡ったかというと、売り飛ばされたわけですよ。兄弟たちから妬まれて、通りかかった商人に売り飛ばされて、エジプトに連れて行かれて、最初奴隷として、働かされた。で、神様が、まあ、彼を導いてくださったわけなんですけども、そういう例もあります。で、その奴隷というものなんですけど、奴隷は物として扱われました。主人の所有物なんです。ですから奴隷は主人に忠実に従わなければなりません。今日のところの18節に、こう書いてありますけども、しもべたちよって呼びかけられていますが、このしもべたちっていうのは奴隷のこと、特に家の中で主人に仕えている奴隷のことをしもべっていうふうに呼んでいるようなんですけれども、彼らは奴隷なんです。で、一方でその奴隷となった人っていうのは、じゃあ奴隷のままで一生を終えなければならなかったのかというと、実はそうでもなかったですね。奴隷から 解放されるという道もありました。一旦奴隷として売られた人を、その家族とか親族がその奴隷の所有者である主人にお金、代価を払って買い戻す場合なんです。そういうことがなされたらしい。一旦売ったんだけれども、またお金を払って買い戻すですね。買い戻された人はもう奴隷ではありません。奴隷の身分から解放されて、晴れて自由人となって、もう奴隷ではないんですよね。実はその買い戻す、お金を払って奴隷を買い戻すという行為のことを贖うというふうに、こう聖書は表現しています。贖うという言葉が使われるんですね。神様が私たちをキリストによって罪の奴隷から解放してくださることも贖うという言葉で表現されます。神様が私たちを罪の奴隷から解放してくださることも贖う、つまり買い戻すことなんだ。代価を払って買い戻すということなんですね。じゃあどんな代価が支払われたんでしょうかね。私たちを解放するために、罪の奴隷から解放するために大きな代価が払われました。それはイエス様なんですね。十字架で神の子であるイエス、キリストの血、命が支払われた私たちのために、この尊い大きな代価が一回限りなんですね。一回限り支払われたことで、キリストを信じる者は罪の奴隷から解放されるようになりました。もう奴隷ではない、なくなるっていうんです。これが神様が聖書を通して私たちに呼びかけている救いです。救いなんです。キリストを信じてこの救いを受けなさいと神様は全ての人に呼びかけています。そういう意味でイエス様を信じてクリスチャンになることは本当の自由を得ることであるともこう言えます。クリスチャンになるということは本当の自由を得ることなんだということなんですね。まあ、こんな風に言うとちょっと疑問を感じる人もいるかもしれません。クリスチャンになると窮屈な生き方をしなければならないんじゃないかって考えている人結構いるかもしれませんね。いや、クリスチャンになったら毎週日曜日教会に行かなければならないし、献金を捧げなければならないし、ね。それから、聖書には戒律がいっぱい書いてあってね、これこれのことをしちゃいけないってね、してはならないことがいっぱいある。お酒もタバコも賭け事もしちゃいけないんだ、とかね。それから、人付き合いも自由にできなくなるんじゃないかとか、貧困法制に行けなければならないんじゃないかって。そうすると、いや、そんな窮屈な生活はまっぴらごめん。私にはできない。自分はもっと自由に生きたい。そんな風に考える人は少なくないと思います。皆さんはいかがでしょうかね。実は私もそうだったんです。私もクリスチャンになる前はそのように考えていました。まあ、クリスチャンってなんて窮屈なんだろうってそんな風にこう思い込んでいたんですけどもね。でも実際は逆なんです。実際は逆なんですね。自分がクリスチャンになって本当にいろんなことから自由にされたなということを実感しています。で、まずその何々しなければならない、何々してはならないということは完全な誤解でした。完全な誤解。クリスチャンライフはそういうものではないんですね。私を罪から救ってくださったことへのまず感謝と喜びが湧き上がってきましたね。神様はこんな私を本当に愛しておられるんだ。目には見えないけれども大きな神様がおられて、こんな小さな私のことを覚えてくださっている、受け入れてくださっている、そしてイエス様によって私は罪から救われているんだっていう喜びなんですよね。 どんなことにも変えられない大きな喜びとなりました。そうするとどうでしょう、ね、こういうふうに変わってきたんです。神様の喜ばれるように生きたい、こうイエス様に従っていきたいと願うようになりました。で、こう教会にね、毎週こう行くのがこう待ち遠しくなってきたんです。本当にこう月曜日になるとも指折り数えてね、早く日曜日来ないかなって思うようになっていきましたね。で、それから神様に喜ばれないような生活、そういうことはもう自然と避けるようになっていったんです。しちゃいけないという思いは全然なくて、自然ともう避けるようにというか、自分にとってそういうことは必要ないっていうふうにもう思えるようになったんですよね。それから物への執着もそうだと思いますね。欲しいものが本当に少なくなったなってクリスチャンになる前に比べたら思いました。本当に必要なものだけあればいい、それでもう満足だって思えるようになったんです。おそらく何でしょうね、神様の愛で心が満たされていったからなのかなって私はこう思うんですね。それからもう一つ、時間なんです。時間の使い方、これも大きく私は変わってきました。本当に必要なことのために自分の時間を使うようになってきた、そこが大きく変えられてきた、私こう思います。ですから、まあ、クリスチャンになって二十数年になりますけれども、窮屈だと思ったことは一度もないですね。クリスチャン人生が窮屈だと思ったことは一度もない。むしろ本当に自分は自由にされた、今もそうです。自由にされている、自分は自由なんだっていう実感があるんです。むしろ以前のクリスチャンなる前の生活の方が本当にいろんなものに縛られて生きていて窮屈だったなって、そんなふうに感じております。さて、今日の本題の方にちょっと戻りたいと思うんですけども、キリストを信じて自由とされた私たちに期待されていることがあります。それは、今日のタイトルにも関係することなんですが、自由とされたものとして従うということなんです。自由とされたものとして従うということ、これは決して相反することではないですね。何事でも強いられてではなくて、いやいやながら従うのではない、自ら自発的に自由な人として従うということなんです。17節をお読みしたいと思います。17節、すべての人を敬いなさい、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を尊びなさいって、こういう、勧めがここになされているんですけど、この17節の頭のところにですね、自由人としてとつけると分かりやすいのかなこう思いました。16節の自由人としてっていうところの、その自由人としてつけと、自由人としてすべての人を敬いなさい、自由人として兄弟たちを愛しなさい、自由人として神を恐れなさい、自由人として王を尊びなさいということなんですね。18節もお読みしたいと思います。18節、しもべたちよ、尊敬の心を込めて主人に服従しなさい、善良で優しい主人に対してだけでなく、横暴な主人に対しても従いなさいとありましたね。これは主人と奴隷の関係で、その奴隷たちに勧められていることなんです。彼らは地上においては奴隷でした。主人の所有物だったんですけれども、でも彼らもイエス様を信じたんです。イエス様を信じて罪から解放されて自由人とされました。身分は奴隷なんだけれども自由人とされたんですね。で、彼らも自由人として、自由にされた身として、どんな主人に対しても尊敬の心を込めて誠実に使いなさい、善を行いなさいと勧めております。それが神様に喜ばれることなのだからとこう言っているんですね。いかがでしょうかね。これは私たちにもそのまま勧められて言われていることだと思いますね。私たちも ぜひこのことを心に留めたいと思います。私たちはイエス様を信じて罪から解放されました。自由にされたものとして、強いられてではなく、いやいやながらではなくて、自ら自発的に神を恐れ、人を敬い、人を愛し、善を行うものとなりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。あなたは自由人として行動しなさい。その自由を悪の口実に用いないで、神の奴隷として用いなさい。恵み深い愛する天の父なる神様、御言葉の恵みをありがとうございます。私たちはあなたに出会う以前は罪の奴隷となり、自分の欲望に支配されて不自由な生活を送っておりました。こんな私たちをイエス様の尊い血潮によって罪の奴隷から解放してくださったことを覚えて、心から感謝いたします。イエス様のもとにあってこそ本当の自由と本当の喜びがあります。どうか私たちが自由にされたものとして、神を恐れ、すべての人を敬い、善を行うものとなれるよう、これからも助け励ましてください。またもし今私たちが何かの奴隷となっていることがあれば、そのことに気づかせてください。そしてそれらのことから解き放ってくださって、キリストにある真の自由を得させてくださいますように、どうぞ助け導いてください。今週もお一人お一人の上にあなたの豊かな憐れみと恵みがありますように、このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。